皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は変化は楽しむものです。最近本当に変化が非常に激しくなってきておりますけども、まあ、この変化に対してどんな思いでこれを見てるかで随分人生が違うなと、本当にいろんな方を見てて思ってるのが最近の状況ですね。やっぱりいろんな意味で時代っていうのはですね、自分の力ではこうしがたいものがあります。それから人生そのものもですね、自分でその利害打算で考えてその通りうまくいくってもんでもないんですね。ですからこの宗教家が言うようにですね、人生はこの変化を楽しんで、いろんな人に出会い、いろんな事件が起き、それで楽しいこと、悲しいこと、喜怒哀楽があって、でそれをですね、まあ、楽しいことだと、いいことだと、すべてが学びだと、悔やむことなく思うことができたら、それがやっぱり最高の人生なんでしょうね。で、実際に本当にそういうことができる人とできない人ってやっぱり世の中いまして、で、そういうことができる人はやっぱり常にその楽しく生きていますよね。ですからその変化が大変だっていうのは、なんかその自分自身でなんか一つシナリオを持っちゃってるんですね。あるいはなんか利害打算で一つのなんか、計画を持っていて、それに沿わないからですね、変化が楽しい、辛いとか大変だとかいう話になってきちゃうわけなんで、やっぱり自分の都合をですね、やっぱりいつまでも優先していると、もう変化は本当に耐え難いものということになっちゃいますね。ですからやっぱりその今みたいな時はですね、自分の都合がうまくいかないことの方が多い時代ですから、それがですね、全てそのこの世の終わりであり自分の終わりだっていうふうに思うのがね、間違いのもとで、やっぱり世の中動いてるんですから、その動いていく世の中の中でね、自分の課せられた使命というものを自覚して行動しないとね、難しいと思いますね。で、企業文化なんかでも、まあそうですね。まあこれ人の考え方もそうなんですけども、変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込んでるとですね、今の自民党政権と同じ、あるいは今の財界と同じで、いつまで経っても同じことばっかり言っててですね、最後はつくづくとこうね、変化にこの、まあ骨までしゃぶられちゃって、溶かされちゃってですね、まあ瓦解して流されていきますよね。同じことばっかりね、言いながら同じこと考えてて、しかし、全然変化に対して対応できないっていうのは本当になんか情けない話ですね。よくね、陰謀論者っていうこう話がありますけどもね、そんなにみんな賢くないんですよね。陰謀とかいうの大抵はね、外れるんですよね。思った通りいかないわけですよ。で、思った通りいかないんだけども、やっぱりその陰謀とか働く人ってですね、そもそも気がちっちゃいんですよね。で、自分で何か想像していくっていう本当の腹の底からの勇気がない人が多いもんで、だんだんそういうことが重なってくるとですね、全身の力が抜けてくるんですね。そうするとこのなんかね、現実を直視しなくなるんですよ。お互いですね、強がりばっかり言い合っちゃってですね、で、なんかその物事うまくいってんだと、うまくいってないおかしいということをね、言う人はね、排除していきますね。そんな風に大体なっていっちゃって、ですから最後の最後ってですね、すごく平和なんですね。大変だとか言う人もいないし、だから何かあればですね、お互いに強がりを言い合ってですね、物事はうまくいってんだとお互いに言い合っちゃう。今の自民党なんか典型的にそんなスタイルですね。ですからそういうのがこう続いていくとですね、もういよいよこう持たなくなりますね。で、最後はですからもう本当にどんどんその風化しちゃったっていうか、変化から取り残されちゃってですね、まあ本当に流されちゃうんですよね。ですから変化っていうのはですね、決して人間が止めることはできないんですね。変化を拒否することはできますよ。変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込むことはできるけども、変化を拒否することはできませんわね。それは人がどこにいようが重力を拒否することができないのとね、まあ、地球上にいる限り重力を拒否することができないのと私は同じことだと思うんですね。ですからそれに基づいて、ね、その変化に基づいてその自分が思った通り行こうと思えばね、まあ、それはその変化の中で自分の道を探していくこともできますが、しかしそれをしないとですね、結局は変化に流されていくだけなんですね。人生が、あるいは企業が漂流していくだけですから、やっぱりそれってなんか相当疲れちゃうんじゃないかなと思うんですね。だからやっぱりこの見てるとね、今本当に表情なんかに笑われますね。もう本当にね、疲れきっちゃった表情をして、変化に流され続けている人と、まあそのね、お金とかあんまりなくように見えてもですね、なんか非常にその元気よくやってる人と、本当にはっきりと見えてきたんじゃないんでしょうかね。 そもそもですね、この自分の中で光とか熱とか持ってる人はですね、外からあんまり権力だとかお金だとか持ってこないでもね、元気もいいし自分で行動できるんですね。ところが中身が冷たくて暗い人っていうのは、ほっといたら何もできませんから、小泉なんかと同じようにですね、外から権力とか外から力とか外から金とか持ってこない限りね、輝かないんですね。ですからその、私が前本当に不思議だと思ってたのはね、なんでこの日本中どこ行ってもですね、権力持ってる人や金持ってる人って歪んだ人が多いんだろう。なんでその権力者や金持ちにですね、冷たくて暗い人が多いんだろう。ずっとこう思ってたんですけども、いや簡単なことなんだったんですね。やっぱりその、冷たくて暗い人っていうのは、何が何でもですね、やっぱりその、ね、自分を明るく輝かせようと思ってですね、無理をするんですね。ですからその権力だとか金だとか手に入れて、見かけがですね、まあ、明るく暖かくなるようにあれ繕ってんですね。だからそういう人に限ってね、よく接してみると冷たくて暗いんですよね。反対にその暖かくて明るい人っていうのは、外から何か持ってこないでもね、自ら明るいわけですから、明るくて暖かいわけですから、余計な権力や余計な金を持ってきて苦労する必要なんか全くないわけですよね。余計な権力や余計な金手に入れようとしたり、手に入れるとですね、夜も眠れなくなるわけですよね。心配事や多すぎちゃってね。で、ですからその人らしい穏やかな人生を送れなくなる。いつもなんか落ち着きのない、そわそわした人生になっちゃうわけで、そういうことをしてでも暖かく、明るくなろうと思う人がね、やっぱそういうの手に入れますから、それはもともと冷たくて暗い人なんですよね。どうもだんだんその方程式がなんか分かってきた気がしまして、今だから世の中こう見てるとですね、本当にその辺がね、はっきりしてると思うのは、そうやって手に入れた権力やお金がどんどんなくなっていくじゃないですか。もうどこからも光も熱も入りませんから、本当に地べたに這いつくばるようにですね、もう何もする気力も元気もなくなってしまうんですね。生ける屍のごとくなってしまうんですね。これがなんか新しい権力が出てきたとか、誰か喧嘩する相手が見つかったとかいうことになるとね、それでまたね、元気取り戻すわけですよね。でもまあそういうものもないとですね、まあ一人静かにいる限りはね、すなわち誰も構ってくれないと、褒めてくれなくてもいいんです。批判されてもいいから、とにかくですね、喧嘩され、ふっかけられてもいいから、とにかくなんかその、誰かから構ってもらえばね、光と熱をもらえるんで、まあそういう人たちって本当に最後一人ぼっちになっちゃって、どっからも光と熱をもらえないままですね、静かにやっぱり沈んでいくんですよね。あれは私はね、すごいことだなというふうにつくづくこう見ていて思うんですね。まあそんなことでね、やっぱりその今の時代、その変化に対して積極的に行動していかないとですね、あるいは変化を楽しむと思ってないと難しいですよ。変化に対して頑張ろうっていうことを言ってたってね、頑張るっていう言葉だけでもですね、もうとにかく今の自分の何かを維持しようっていう気持ちの方が強いわけですから、それ場所を間違えるとですね、いくら頑張っても何の効果も出ないと、ただひたすら疲れまくるだけだという結論になってしまうことが多いですからね、くれぐれもそこは注意していただかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、こういうその時代の中でですね、やっぱり私は変化に適応するために非常に重要な資源の一つは、てか最も重要な資源は時間ではないかなと思うんですね。やっぱりこの人って生物ですから、組織もある意味では有機体生物ですから、これ変化するのにはね、間違いなく時間がかかるんですね。コンピューターであればですね、パッとその場で画面を切り替えることができる。でもしかし実際の生き物、はですね、パッと切り替わらないんですよね。やっぱり何やるにしろね、時間がかかるんですよ。人が変わるにも組織が変わるにも。ですからね、金をかけたってそんな急に変わるもんじゃないんですね。で、この時間をかけて変えるっていうことができないと今本当に難しいですよね。成長って言いますかね、発展って言いますかね、変化というのはやっぱり時間がかかるわけですから、その時間をですね、工面できない人や組織はね、成長ができないんですよね。変化に対応ができないんですよね。で、よくその変化に対応するため急ぎ急げって言うんですけども、急いでやることって大体うまくいかないことですよね。急いでやることのほとんどは今うまくいかないことですから、そうやって掛け声だけ、かけて形ばっかりやってると、どんどん組織衰退していくんですね。ますます変化に取り残されていくんですね。非常に皮肉なことがね、起きてる。そういう組織今とっても大企業の中で多いんじゃないんでしょうか。役所はもちろんね、まあ政治もそうでしょうけども、大企業なんか特にそんな感じがしますね。掛け声ばっかり中身が何にも変わってなくて、どんどんどんどん疲れていって、よく見てると変化に全然対応できてないと、本質の部分でね。そういうとこが非常になんか多いんじゃないかなと思うんですね。で、そういうとこがどんどん増えてきたらね、もうそれは一つのことを意味してんですね。そういうものはこの世からなくなろうとしてんですね。 で、あのシャーロック・ホームズの推理小説で ではありませんけどね、そんなバカなとかね、まさかとかね、ありえないというところに本当の答えがあるんですね。世の中ってそんなもんですよね。まさかとかありえないとか、そんなはずはないというところにね、未来の扉が大体あって、他のところはだからみんなね、もう開拓し尽くしちゃったんで、これから本当にね、大きく変わるっていう未来の扉っていうのは、今までみんなが疑いもしなかったところ、今まで考えもしなかったところにですね、だって扉あるんですね。ですからやっぱりね、その色即是空、空即是色の要領で物事が変わる前には必ずですね、エネルギーが動いていきますから、壊れるものの前、ものが壊れていくときで必ずそこからエネルギーがまず抜けていきますから、そこにいる人が好かれている、組織はだんだん活力を失っていった、ね、昼休みに話すことといえば人事のこと話ばっかりとかね、昼休みにもですね、怖くて物も喋らないとかいうことになっていったら、それは間違いなくですね、エネルギーが抜けていってる証拠ですから、やっぱそれはね、やっぱ崩壊していくんですよね。そういうところを前兆現象として捉えるとうまくいきますね。それから世の中にはなんかすごい変わった人がいてですね、変化は自分の目の前で見たいと言ってるんですね。ですからもう暴落がね、今起きないと困るとかね、あるいはそのね、会社がぶっ壊れるその瞬間を見たいとかいう人がいるんですよね。あれやっぱお勧めしませんね。昔スマトラ沖で地震が起きた時ですね、地震、津波が来て、で津波を見に行こうってわざわざ海に降りてった人いたんですよね。あれみんな流されて死んじゃったわけですよね。ですからそういうことありますから、決してですね、そういうなんか将来ね、近いうちになんかすごいこと起きそうだと思ったら待ってちゃダメですよね。待ってないで自分で行動していくことが大事だと思うんですね。そうするとね、あ、なんか昔そんな心配もしていたなと、そんな崩壊なんてことを気にしてた時もあったなと、なんか気がついたら今自分は全然違う世界にいると、こんな風に生きていくのがね、一番そのスムーズな生き方なんですよね。ですからくれぐれもあのね、最後の日を待ってるなんてことないようにね、そうすると本当にその出口もなくなってることがありますから、やっぱりもうそういうね、ことが目の前に迫る前に行動しないといけませんね。よく狼少年っていう話がありますけども、狼少年って最後村人は食べられちゃうんですね、狼にね。だから狼少年っていうのは本当にね、声が聞こえたら早く逃げるに越したことはなくて、対策ちゃんと打っとかないとですね、後で大変なことなんですね。で、今回はですから本当にね、すごく大きな変化で、そのお金を持っているだけではやっぱり自立できてるって言えませんもんね。金持ってたってね、生きられない、まあ、戦中戦後の混乱期みたいな部分がやっぱあって、金持ってるだけではどうにもならない。だから権力もね、どんどんこの衰退しちゃって、覇権がなくなりますから、権力もなんかよく分かんなくなってるのね、何が権力なのかね。ですから本当にこの自分の中でなんかこのね、生きていくエネルギーをこう見出すことができる人でないと、これはもう本当にね、生き続けていくことすらね、難しい時代にはなってきてんじゃないんでしょうか。さっきも言ったようにですね、とにかくその暗くて冷たい人ほどですね、もう生きていくことが難しい時ですから、そういう人はやっぱり自分で自分のですね、性格を変え、自分の考え方を変えていかないと難しいなと思いますね。それからこの変化に対応しようという意欲を持った人は、とにかく時間を作ることが大事ですね。人が変わるには1年、2年、3年と変わります。組織が変わるにもですね、2年、3年、4年とかかります。したがってですね、変化を具体的に実行するためにはその時間を確保する必要があります。ですから今日の仕事に忙殺されているようではですね、変化に対応することは非常に難しいと思います。今の時代、仕事に忙殺されているってことは非常に危険なことだと思います。忙殺されているとですね、津波が、すぐ真後ろに迫ってきても、狼がすぐ隣にいても気がつかないんですね。そうするとね、一生懸命頑張ったのにね、あっという間に手遅れですよという話になることが多いんですね。で、ですから本当にこういう時代の変革期にですね、クソ真面目すぎるとですね、やっぱババ引きますよね。時代の変革期にはクソ真面目すぎちゃいけませんね。自分の頭を上げてですね、自分の目で世の中よく見渡して、何が起きてるのか自分で判断しないと。ね、御用新聞なんか読んでたって、その御用新聞書いてる連中は自分が生き残りたいからそういうこと書いてるんで、それやっぱ真に受けちゃまずいですよね。自分でやっぱ確かめていただかないと難しいんじゃないかなと。まあ、そんな風にこう思いますね。で、日本はやっぱりそういう意味でね、昔から本当に変化に強い国だったはずなんですよ。その日本の長い歴史を見るとですね、非常に柔軟に変化をですね、受け止めて、で、いいものは残し、悪いものを捨ててたという、そういう国ですからね。で、そういう国がやっぱりここまでですね、落ちぶれちゃったわけなんで、私やっぱり日本が今変わろうとしてるんだと思うんですね。硬直化するというのはですね、あれ、押し流すっていう意味なんですよね。例えばその、ね、葉っぱなんかでもですね、 若くて元気になるうちはしなってますから風が吹いても落ちないでしょ。でも枯れ葉になってくると葉っぱって動かなくなりますね、しならなくなりますよね。だからポロッと落ちるじゃないですか。だから硬直化するっていうのはね、死ぬ前兆なんですね。まあ人間は死んでから硬直化しますけども、なんか組織なんていうのはですね、死ぬ前に硬直化するんですね。死ぬ前に硬直化しちゃいますから、結局だからもうその段階で本当は生命は失われてるんでしょうね。生命が失われてるから、あれ硬直化するっていうふうに考えてもいいかもしれませんね。したがってその変化に対応できなくなっちゃって、壊れたり流されたりして一巻の終わりと、そういうことになっちゃうんですね。ですからこの硬直化なんてことが始まったらね、それ危ないですよ。今回のこの中国のそのね、中国の中でその反フランスのね、デモをやってて、で、あの人民日報ですか、中国の新聞がですね、大国の理性を持てなんて書いてあったんですね。で、とにかくこれ挑発だから、まあ、挑発乗るなっていう意味ですけども、大国はですね、包容力があるんだというふうにこう書いてありましたね。しかし、そのロシアにしろ、まあ、ロシアが崩壊する前に中国にしろ、ロシアが崩壊する前にソ連にしろ、今の中国にしろ、それからアメリカにしろ、全く包囲力がないですもんね。で、大国って本当にはっきり分かりますよね。崩壊前には全部エネルギーが内側向くんですね。大企業もそうですよね。内部統制だとかコーポレートガバナンスだって、あの大真面目にやってるところは衰退してる会社ですよね。衰退してるから中に全部ね、エネルギーが集まるんですよ。外を見る力がなくなるんですね、あれ。ですからその大国なんかもね、国民を疑い出すんですね。国民の中にの問題があるんじゃないかなと、目が全部中に行っちゃうんですね。あれ同じですね、大組織でもそれから国、大国でもね、目が中に行くようになったらね、それはなかなか難しいですよ。目が中に行くようになったらおしまいで、外にね、エネルギーを出してって、で、そのいろんなね、前向きな取り組みをしていきながらね、中の問題をこう処理していくと、外が優先で、それでね、中を後から整えていくというぐらいでやっていかないとですね、目が全部内側向いちゃったらですね、もうなんか本当にこの自滅寸前のですね、なんかそのね、白色矮星みたいなね、なんかそんな感じになっちゃいますね。でもそういう組織今、とっても多いんじゃないんでしょうかね。これはね、本当に変化に流されるということですよ。だからそうやってこう見てみるとね、本当にびっくりするぐらいいろんなところが流れていくんじゃないんでしょうか。別に誰かの予言をね、引っ張り出して言うつもりもないんですけどもね、本当になんかね、いろんなものが流れてきそうですよね。実質的にこの硬直化しちゃってね、お地蔵さんみたいになっちゃった組織がね、これだけたくさんあるということは、これみんな元戻らんでしょう。ねえ、ふやかしたって慣れちゃって元戻らんし、人がみんな、ね、まともな人出てっちゃうわけですから、ますます硬直化、あれ、拍車かかりますよね。だからみんななくなっちゃうということを考えると、ねえ、戦後の焼け野原じゃありませんけど、見渡す限り広々としちゃったっていうね、あれがやっぱりなんか心象風景としてあるんじゃないですか。建物は残っていても、なんか、組織がね、なんかなくなっちゃったとかね、人だけ溢れてどうするのかと思いますけども、それはもう一回組織作り直すんでしょうね、みんなの力でね。ただ、縁の問題があって、強大な権力や強大なお金っていうものがないでしょうから、そしてやっぱり自分で何がしかのね、エネルギーを持ってる人でないと、生き残ることはなんか難しいですよね。本当の意味での元気を持ってないと。いや、恐ろしい話で、そういうことを考えたら今の変化なんてですね、一刻の猶予もならずに、一刻の猶予もね、なく自分で行動していかないと、本当に間に合わないんですけどもね、なんかとりあえず今日一日無事に過ごせたからいいやなんて思ってる人多いですね。あれじゃあね、まあ難しいと思いますね。だからもう今更縁の話がありますからね、どうにもならないことが多いんですけども、なんかこれだけ硬直化してるということは相当多くのものが流れちゃって、まあね、秋に枯葉が落ちて一旦そのね、日本らしい、まあ、広葉樹はですね、一旦全部葉を落とすのと同じことが今起き始めてますよね。この怖さってやっぱりね、すごいなと私は思うんですね。でも同時にですね、リーダーシップっていうのは離れていくものを集めていく力でもあるんですね。リーダーシップの定義というのはですね、混沌を止める力です。したがってこうやってですね、少なくともエネルギーがあるものがあれば、それが右往左往している中からですね、なんか次の形が生まれてきますね。これがリーダーシップなんですよ。したがって今の時代はある意味ではチャンスの時代でもあるんです。このエネルギーが盛り上がっていく時代をですね、いかにチャンスと捉えてですね、でその中でやっぱりその形を作っていくか、それはこれからのやっぱり我々の使命でしょうね。今とにかく世の中困ったことだらけなんですけども、何が困っているかということに対してやっぱ我々もう一回ね、問い直しをしなきゃいけませんね。でどういう問題について解決していこうかというね、見通しを立てなきゃいけませんね。でそういうことをした上でですね、 まあ、そのね、人を集め、それから戦略を練りっていうことをしなきゃいけないし、で、そういうふうにね、未来に向けて行動しようという人たちがね、やっぱだんだんこのあちこちでこう出てきてますね。で、こういうのもやたらに横にくっつくってことはないんで、それぞれみんなこう頑張ってるわけですから、まあ、富士山と同じでね、御殿場口と富士宮口から上がってきた人はね、最後の最後で顔を合わせるってな感じで、これからどうも動いていきそうなんでですね、まあ、まずそれぞれの分野で皆さん足元を固めてやってもらうことがね、一番いいんじゃないかなと思いますよ。とにかくあの変化って自分でリードしていかないとですね、変化に流されてしまうだけですからね、非常に大変なことになりますから、くれぐれも今日の仕事に、今日一日に忙殺されたりね、変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込まないようにね、頑張っていただきたいと、まあ、そんな風に思ってる次第です。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、変化は楽しむものということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。